ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、11月1日は拉致被害者増本瑠美子さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。拉致被害者横田めぐみさんの47歳のお誕生日である10月5日、拉致問題を考える国民大集会 in 神奈川が、横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんがお住まいの神奈川県川崎市で開催されました。このイベントは政府拉致問題対策本部、神奈川県、横浜市、川崎市および相模原市が共同で開催したものです。それではイベントの模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。まず黒岩祐治神奈川県知事からの挨拶です。
神奈川県知事の黒岩祐治です。今日はめぐみさんの47回目のお誕生日だということであります。お誕生日をこういう形でしか祝えない、そのご家族の胸の内を思いますと、改めてこの北朝鮮という国による国家犯罪、絶対に許すことができない、そんな思いをかみしめる次第であります。何とかしてこういう集会はもう終わりにして、来年はめぐみさんお帰りなさい、総会するために皆さん力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございました。
次に安倍隆夫川崎市長からの挨拶です。
この拉致問題は人権はもとよりですが、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題でございます。その被害に遭われたご家族の方々への支援は、行政はもちろん市民の皆様と一緒に取り組むべきものと考え、これまで行動してまいりました。平成20年度からは、拉致問題への理解や関心を高めるために、拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂様、早紀江様ご夫妻にもお越しいただいて、ミニコンサートなどを交えて拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いというのを開催してきたところでございます。改めて拉致問題の一日も早い解決を願い、取り組みの推進を決意させていただき、ご挨拶とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
次に日本政府を代表して 松原仁拉致問題担当副大臣からの挨拶です。
拉致問題担当副大臣の松原仁でございます。言うまでもなく、北朝鮮による拉致問題は国家主権の侵害であると同時に、被害者の皆さん、被害者のご家族にとってはまさに憤りを抑えきれない人権侵害であります。私は超党派の国会議員で構成する北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟の中で10年以上にわたってこの問題と携わってまいりましたが、今回拉致問題担当副大臣を拝命し、初めて、そして改めて政府の立場としてこの問題の重大さと責任の大きさを痛感いたしております。私はこの間の10年間に関し、どうして具体的な進展ができなかったのか、そういったことについては真剣に総括をするべき問題であるというふうに認識をしております。その上で野田政権においては、その解決に向かっての私は具体的な行動計画がその政権に対して強く拉致被害者からも、そして関係の皆様からも、また多くの皆様からも寄せられているというふうに思っております。そのために全力を尽くしていきたいと思います。
次に横田茂さんの講演の模様です。
めぐみが、今日はテレビでも報道されましたんですが、今日が誕生日で47歳になりました。13歳でいなくなりましたんで、もう34年になります。これは単なる人権侵害だけではなくて、国の主権侵害の問題であります。ですから、領土問題とか、そういったものと全く同じことであって、政府の力で、もうなんとか、これを早く取り返さないと、世間の国からは、あそこの国はもう自国民がさらわれても、もう何もできないんだ、というようなことになりますので、一日も早く、救出していただければと思っております。確かに経済制裁ということも非常に大事なことなんですが、しかし経済制裁だけではなかなか解決はできません。やはり交渉ということがなければならないわけなんですが、小泉総理の時にはちょっと福田総理の時には調査のやり直しをするなんていう話が行われたわけですが、しかし麻生内閣以降はもう全く一度も交渉が行われておりません。しかし最近になって今年になってから少しなんとかそういう機運が出てきたんじゃないかというふうに感じておりまして、1月の中旬に前原外務大臣のところに交渉したいという申し入れがあって、それでまず南北が先だということだったわけですが、しかし韓国籍の方のからの政治献金があって、それで辞任され、それでしばらく動きがなかったんですが、また7月頃の新聞を見てますと、やっぱりまた日本と交渉したいということで、誰か元首相経験者に橋渡しを言ってきた、頼んできたなんていうこともありましたんですが、まだ実際はまだ実現しておりません。それで最近では前の拉致担当大臣が長州に行って、これも本当のことは我々は家族には分かりませんけど、北と接触したのが政府から の依頼でっていうことではなかったというふうには公式的にはなってますが、いろんな形で動き出してきたような気がします。
次は横田早紀江さんの講演の模様です。
お一人お一人の心を結集させていただいて、一丸となって日本の罪のない若者たちを、この国のために頑張ろうと思っていた若者たちを、日本でしっかりと育ってほしいと私たちは育ててきた子どもたちを取り返してください。絶対に取り返してください。私たちは命が終わるまで本当に何でもいたします。あなたも一緒に北朝鮮に来なさいと言われれば喜んでまいります。撃たれても結構です。刺されても結構です。もうここまで頑張ってきたんですから、本当に私たちは神様に祈って、真理の神に祈って、必ず神様がこんなに長い時間わからなかった、もう13歳からもう20年間もわからなかった、それまで全くわからなかったことが考えられないような北朝鮮問題として、どこからかの働きかけによって動いて、それがあらわになり、そして恵みの嘘の骨が出てきましたし、そして恵みのラケットまで映してきましたし、そういうことを 私たちは経験をしております。本当に大きな神様が本当に不思議なことを突然なさるかもしれない。人の心の良い心が一つになった時に必ず神様はパシッと一つの瞬間を与えてくださることを私たちは信じていますから、これからも祈り続けてまいります。どうか一丸となって恵みたちを、たくさんの被害者を助けてください。お願いいたします。ありがとうございました。
今回は10月5日に開催された拉致問題を考える国民大集会 in 神奈川についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月31日最近行われた北東アジア協力対話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月26日と27日の両日、アメリカのハワイで北東アジア協力対話が開催されました。アメリカ、中国、そしてロシア、そして韓国と日本という、5カ国の専門家と、また政府の関係者が、個人の資格で参加するという、いわゆるトラック2の会議であります。1日は北朝鮮に関する、議論に終始いたしましたので、その内容を少しご紹介したいと思いますが、まずは今の北朝鮮の状況をどう見るかという議論が展開されました。まず第一に、経済困難というものが引き続き続いていて、これは回復する、再建するという展望というのは明るくないというのが多くの議論でありましたし、また食料事情についても極めて深刻というところまではいかなくても、やはり援助を必要とするほど食料不足に北朝鮮は悩まされているだろうという、そういう評価が多く見られました。2番目にはいわゆる先軍政治、軍優先といいますか、軍事化といいますか、それが北朝鮮ではさらに進行していると。そして3番目には金正恩後継ということを睨んだですね、後継体制づくりというものが進んでいると、そういう点について多くの出席者の関心というものが集中いたしておりました。議論の中心というのはやはり今後どうなっていくか、どういうふうに北朝鮮に対応していくかという点に集中しておりましたが、今後の展望に関しましては、最悪のシナリオと、むしろ楽観的なシナリオという、2つが議論されたと言っていいかと思います。最悪の場合ということになりますと、6者会合がうまく進まずに北朝鮮が再び軍事的な挑発を行う、特に核実験あるいは弾道ミサイル実験というものをまた行うということになると、緊張が極めて高まるであろうと、こうしたその北朝鮮の軍事的挑発行為ということについては、5カ国は極めて断固たる対応を取るということになるであろうという議論がたくさんございました。例えば日本、アメリカ、韓国の3国は北朝鮮に対する拡大抑止の強化、すなわち核の傘、アメリカの核の傘の強化というものをさらに進めることになる、そうせざるを得ないのではないかという議論がありましたし、一方中国、ロシアも北朝鮮がこれ以上核兵器開発というものを進めるのであれば、強い圧力を加えざるを得ないと、そういう指摘もたくさんありました。一方、状況が楽観的な方向に行く場合、すなわち 6者会合がある程度順調に進み、北朝鮮が新たな軍事的挑発行為を行わない場合、核実験もミサイル発射も行わないという状況においては、やはり5カ国は北朝鮮との間の、包括的解決というものを、目指して動いていくことになるであろうと。その場合にはどのような理定表、ロードマップを書いて、進めていくかということが重要になると、そういう議論がなされました。北朝鮮に関して今回、さらに議論が深まった点がありますのは、リビアの教訓というものをどう考えるかということであります。すなわちリビアは大量破壊兵器を放棄した、その結果カダフィ政権が崩壊したんだと。そのように北朝鮮が教訓を受け取って、核兵器を手放さないと、放棄しないということになった場合どうするかという、そういう議論でありますが、これについては、リビアと北朝鮮は状況が異なると。北朝鮮に関しては中国、ロシアが安全の保障というものを提供できますし、米朝関係が好転すればアメリカも安全の保障というものを提供できるわけですので、必要なことはやはり北朝鮮には完全なる非核化、核兵器、核計画の放棄というものをやはり実現させなければいけないと。この点ではコンセンサス、意見の一致があったかと思います。したがって状況は決して簡単に問題を解決するというほど楽観的な見通しを持ちうるものではありませんが、しかし5カ国は協力して北朝鮮の非核化、完全なる非核化というものを実現するべく努力を重ねていくというのが全体の共通した認識でありました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本るみ子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp アットマーク、ラチ、ドット、GO、ドット、JP。ファックスは、日本の国番号、81に続けて、3-3592-2300。813-3592-2300。郵便は、郵便番号 100-8968。日本国拉致問題対策本部。郵便は、郵便番号 100-8968。日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。